そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組が始まりましてどうですか？
いや、いろいろ見てますけど、かなり印象的に面白かったのは映像研ですかね。
先週から始まったばかりですけれども、1話の衝撃度で言うとやられたなって思いましたね。
私は原作を1巻だけ読んで言ってるんですけど、1巻の時点かもう漫画の情報量がすごくて、これをどうアニメ化するかって時に湯浅監督を使うのはずるいっていうぐらいに素晴らしいアニメ化ですね。
私は原作を知らなかったので、まあ、作品自体があるのは知ってましたけれども、まあ、全く読んでなかったからね。
はい。
で、まあ、湯浅監督の方から逆に言うと気になってみたっていう感じでしたが、本当ね、やられたなっていうやつですよね。湯浅監督のテイストがかなり入っているじゃないですか。
はい。
でもこれ原作もこういう感じなんでしょ？
いや、原作もこう個性的というか、私はすごい感動したのは、セリフっていうのは普通にこう吹き出しで文字が書いてあるんですけど、その吹き出しと文字自体がそのコマの中のキャラクターのパースに合ってたりして、こう斜めってたりとか、なんかすごいこんな風な描き方あるんだっていう衝撃があって、本当漫画としてもすごく面白いんですけど、それがこうアニメ化するとぴったり合うというか、この湯浅監督のテイストとも
うある種個性のぶつかり合いなんでしょうけれど、その個性のぶつかり合いがいい風に映像化されたっていうことでいいんでしょうかね。
うん、
まあ、まだね1話しか見てませんが、これがねどういう風に展開していくのか、また映像としてどういう風に見せてくれるのか、非常に、いやね、これね NHK でまた良かったなって思うタイプの作品なのかなと思います。はい。新番組あお互いは1月26日の予定です。さて、最終回特集で予告しました今日の特集は
ハイスコアガール2特集です。
今日の特集はハイスコアガール2特集です。
少年は好きだったゲームが、少女は出会ってしまったゲームと、勝利への渇望と技術の探求心と個人の自尊心が渦巻くゲームセンターで生まれ育まれていく友情と恋、友人や家族、そしてゲームキャラクターに支えられ、少年少女たちは強く大きく成長していった。諦めなければ無限コンティニュー。春尾、明、小春が挑むファイナルステージの行方は。
原作は月刊ビッグガンガンに連載されていた押切蓮介による漫画です。そこアニでは前回2018年8月19日テレビシリーズラウンド6まで視聴済みでの特集でした。その時は結構ゲームセンター昔話をしてますね。
しましたね。またあの 某方がいらっしゃったので。
そうですね、
ゲーム大好きですからね。
はい。なのでそれもよかったら聞いていただければと思います。アニメハイスコアガールは第1期が2018年7月から9月にかけて放送されまして、こちらの方がテレビシリーズ12話までだったんですけれども、まあ、その後 OVA として3話が作られまして、第1期分としては全15話となっております。そして第2期が2019年10月から全9話で放送されました。最終回を迎えております。こちら原作の方も最終回を迎えてるんですね。
そうですね。
ということなので、物語は原作の最終話までアニメ化されました。いやね、これね、やりたかったんですけど、どこのタイミングでやるかってずっと悩んでたんですよね。
そうですね。でもやっぱりここでしたよね。
途中でもうここまで来るとやれないなという、まあ、やったにしてもどっちみたいな話しかできなかったのかなっていう、どうなるのこの結末はみたいなね。今回もコメントたくさんいただいております。
フェビさんからのコメントです。最終回近くの春を、大野さん、日高さんの心理描写がとても丁寧に描かれていて、本当にスタッフに愛されているなぁと嬉しくなってしまいました。特に春尾が自分の気持ちに気がついたあたりからが秀逸でした。あとは春尾の心の声担当のガイルさんの後押し。ガイル、素晴らしすぎです。19年の助演男優賞は彼しかいないと思います。懐かしい数々のゲームとプレイ中の思い出と合わせて自分にとって大切な作品の一つになりました。はい、ありがとうございます。
この作品、テレビシリーズとしては2クール放送されたことになるわけですよね。
まあ、数的にはそういう感じになりますね。
まあ、
数的にはですね。
まあ、最近のアニメで少ないと思うんですけれども、こう、年を取る物語の中で。
うん。
小学生編から始まり、中学生編、そして高校生編まで描かれたわけですよね。
大きくなりましたね。
なかなかここまで、まあ、これゲームの物語でもあるけど、恋の物語でもあるわけじゃない？
そうですね。
それがちゃんと年を取っていくにつれて、いろんな恋愛模様が繰り広げられていくって、新鮮というか。
そうですね。しかも結構春尾って早熟じゃないじゃないですか、恋愛周りに関しては、
うん、
だからこそその愛だ恋だっていうところに気づくまでにめちゃくちゃ時間かかっちゃってたから、だから本当今気がついたんだっていう感動ひとしきりじゃなかったですかね。
春尾という主人公がなぜここまでモテるのかっていう疑問点も最初の特集では話してたと思うんですけれども、いやもうこれ最後まで見ると、いやもうこれ春尾だったからだなっていう気がするような物語にちゃんとなってるっていうね、うん、
すごくこう良き人を引きつけていく感じの人なんだなっていうのがわかりますよね。
なんか引きこもりじゃないけれども、ゲームだけやってる友達のいないキャラクターなのかと一瞬思わせるけれども、彼の周りにはすごくいい友達、まあ大人も含めて揃ってるんだよね。
結構ゲーマーの中でもアーケード勢ってみんなで遊ばなくちゃいけないから、ゲーセンって対戦相手も必要になってくるし、ちょっとオープンな人が多いんですよ。だからそういうところもすごい春尾の性格付けってリアリティあって、割とありそうな話かなっていうふうに思ってます。さすがに相手が大野さんみたいなお嬢様でみたいなことはないと思いますけど、ゲーセンである一つの恋の出会いの話っていうのは私が知ってる話にすごく近い。
おお、リアル
出会いの場なんですよ、ゲーセンって。本当
特に春尾がいいなと思うのは、こうただのゲーム好きというよりかは本当に何かをこう突き詰めるまでやっていくキャラクターじゃないですか。極められるっていう人の賢さもあるし、努力家な部分もあるし、やっぱこう人として魅力的なんだろうなっていうのは春尾見てて感じましたね。
高中さんからのコメントです。この作品の魅力の一つに、様々なアーケードゲームとその中のキャラクターが実名で登場することが挙げられます。彼らの存在がハイスコアガールという作品をより個性的なものにしてくれたと言っても過言ではありません。たびたび春尾の前に現れるガイルさん、エクストラステージ、そして第2期に入ってからは登場回数もセリフの量も倍増。春尾の内心を語ったり、迷える春尾にアドバイスしたりと、まさに大活躍でした。あとは、印象に残ったゲームキャラといえば、やっぱりザンギエフさんですかね。嘘は女の必殺技は、まさに三宅健太さんの名言でありました。最終回、すべてのゲームキャラクターたちに祝福されて、春尾とアキラは新しいステージに立ちます。すべてがこのラストシーンにつながっていたと気づかされるとともに、最後までこの作品を見ていてよかったと思いました。満足度の高い最終回でした。はい、ありがとうございます。
アーケードゲームのキャラクターがもう最終話でバーって出てくるのが私感動で、原作でも書かれてるシーンではあるんですけど、私が知ってるゲームの中にいたキャラクターの見た目そのまんまで出てきてるので、もう鼻水するほど泣いてしまったんですよ。
私の中ではあのシーンっていうのは、あの飛行機に間に合うための、
うん、
あのシーンは、お、ここに来てめっちゃファンタジーになったって思いはしたんだけれども、でも、
それぐらいの奇跡あっていいじゃないですか。
そう。でも、感動するじゃない、あそこはやはりさ、
うん。
どう考えても間に合わないのに、それを間に合わせるために何が起きたのかっていうところだよね。
これまで信じて使いこなしてきたキャラクターが、自分たちを助けてくれるっていうのなんかすごく熱かったですね。ガイルさんいい人すぎでしょ、びっくりしますよね。
ゲームの中のキャラクターなんだけどね。
あんなフランクかな、ガイルさん。まあちょっといろんなアニメの作品とかで性格がブレ気味だから突っ込んじゃいけないかもしれない。
愛着のあるキャラクターが、まあ自分の脳みその中で、こう設定というか、都合のいい感じにこう、声を出して、自分の背中を押してくれるっていうのは、まああるのかなとはちょっと思いますけどね。
内なる自分になるぐらい、もう一人の自分になるぐらい向き合ったキャラクターなんだなって思うとすごくグッときて、また、ガイルとか私、自分の歳が30半ばなので、すっごいドンピシャ世代なんですよ。特にハイスコアガール2に入ってからの高校生編からの話って、すごく私がゲーセンに行ってた頃の、記憶とリンクしてて、あーっていうことがすごく多くて、もう入り込んで号泣です、ずっと。こうゲーセンの中にあるクレーンキャッチャーの筐体のデザインとかが、あー私が知ってるやつみたいなのがバリバリ登場するようになって、90年代入ってから。溝の口のゲーセンって言ったらあれだよねとか、渋谷会館モナコって昔私ポップン叩きに行ったわ、友達と高校帰りに行ったりしましたよ。
多分この作品ってその時代時代によって引っかかる人たちにすごく引っかかるんだろうなっていう気がしますよね。
押し切り先生がちょうど40歳ぐらいの方なので、多分本当に彼らの世代がジャスト直撃の話として作ってるはずなんで、40から30ぐらいの人ってすごくぶっ刺さるものがあるはずなんですよね、ゲーセン行ってた人は。
当時を知っているからこその面白さもあるし、当時を知らなくても雰囲気だけで楽しめる部分っていうのが、まあこの作品アニメとしてはほらやっぱり全年齢に見てほしい部分はあると思うので、ゲーム文化って言っていいのかな、うん、みたいなものも含めて、いろいろ勉強になるような作品にはなってるんだけれども、いやでもエンタメとしてしっかりと最後まで見せつけてくれましたよね、ほんとね。
ここガイルさんとザンギエフっていうのがいいのかなと思うのが、やっぱストリートファイターってゲーセンに行っていなくても知っているキャラクターっていうのは大きいかなと思いますよね。
アニメにもなりましたからね、うん、実写にもなってましたよね、うん、
まあその話はいいんですよ、実写の話はいいんです。
まあそのぐらいこのゲームそのものを知らなくても知っているキャラクターだよねっていうところですよね。
スーファン持ってた人だったらなぜか家にあったゲームの一本って気がするんですよ、ストリートファイター2って。
格ゲーといえばストリートファイターなんじゃないかなっていうぐらいには、この格闘ゲームの一番有名なのってストリートファイターなのかなと思うんですけど。
バーチャじゃないのか、ね、バーチャじゃ違うのか。
バーチャはね、そうだな、知名度だったらストリートファイターかな、うん、バーチャは 3D の格ゲーっていう意味では革新的な一本だったんですけど、知名度だとちょっと負けちゃいますね。
いや私全然こうゲームを知らない身からすると、ストリートファイター2がずっといろいろ続いて3が出ないことだけがもう面白くてしょうがなかったんですけど、3は出たんですか？
出ました。
出たんだ。
そう、春尾の持ちキャラであるところのガイルさんがあーみたいなことになって、後継キャラクターのナッシュっていう前髪がすごい人が出てきたり、いろんなことがありました。
へー、
なんと今ナンバリングは5でございます。
あー、ちゃんと進んでる。
みんなめっちゃ年取ったし見た目も変わりましたよ。
春尾やってんのかな。
やってると思うな、絶対やってると思う。
SQT さんからのコメントです。日高は恋愛では勝てなかったけれど、その戦いぶりはとてもまっすぐで美しかったです。見ている僕は何度も切なくなって泣かされました。正直、春尾と大野の鉄板カップルには勝てないと分かっていました。でも、けなげな日高を応援せずにはいられなかったです。これから日高には幸せになってほしいです。 続きまして、サブレー鎌倉さんからのコメントです。個人的にはラストシーン前の日高とのやりとりが頭から離れませんでした。春尾が去った後、一人号泣する姿は涙を誘います。こうなったら俺が日高を幸せにするしかないか。続編のハイスコアガールダッシュ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。
もうみんな応援したい日高小春ですよ。
コメントも多かったですね。
どうなの？単純に言ったら日高派は多いの？多いんじゃないの？
うん。多分、春尾が自分だったら日高と付き合ってただろうなって思うんですけど、春尾は春尾だから、大野さんとしか、もうお互いしかないんだなっていう感じがしますね。
まあそれはね、最初の時にも言ってた気がするんですよね。春尾が二人いればいいよねっていうぐらいのね。で、あとは、まあ日高さんは、しっかりしてるから、春尾じゃなくてもなんとかなるんじゃないかというふうに思ってたんですよ、ワンの時は。
え、
思ってた以上に春尾のことが好きでしたね、日高はね。
いや、辛かったなぁ。あまりにも一途だったから。
あそこまで行くって思いましたけど、まあ物語だからっていうのもあるにしてもですよ。でも、そこが日高の魅力につながりましたよね。
春尾が全然気がつかないというか、アプローチをゲームの話で全然こう分かってないっていうところが、こう日高を見てやれよって思うところの要因にもなっていたりとかして、
視聴者がつい応援してしまう感じか。
うん。
っていうので日高推しがめっちゃ多いわけですね。
うん。
だって大野さんはお嬢様なわけでしょ。
ド級のお嬢様ですね。
もう今時珍しい字付きのお嬢様ですからね。
ええ。
春尾のご家庭とは合わないんじゃないかっていうのも含めて。
そうですよ。だって二子玉川近辺であんな大ぶりな感じのご家庭って相当な、超ド級の金持ちですよ、本当に。
ですよね。
高いんだから、二子玉川あたり。
財閥みたいな感じだよね。霊場ですよね、うん、本当にね。またライバルがあの大野さんだったっていうところがね。
女の子としては完全にポンコツなんですけど、大野さん自体は。こと、春尾が相手っていうことにおいてはもうキラーカードですね、相手。
この三角関係は最後までもつれていきましたね、でもね。
うん、
まあ、もつれていったっていうのかな。この物語の恋愛って、やはりすごく面白かったなって思って、春尾はずっと気づかないじゃないですか。いや、気づいていたよね、途中でね。
うん。
途中で気づいて。
向き合ってなくて。
そう、向き合ってなかったですね、確かにね。学生の頃ってやっぱりいろんなことがあると思うんですよね。特にまた恋愛絡みに関しては。で、いろんなことが起きてもおかしくない。その時のこう掛け違いぐらいでどっちと付き合ってもおかしくなかったんじゃないかって思わせるようなのがやっぱりそのぐらいの中学生高校生ぐらいの恋愛なんじゃないのかなって思うんですけれども、まあそれを狙ってたわけじゃない、日高さんも。いや高校生編はねの日高さんはやばいでしょ。あんなんこうやられて普通の男だったら引っかかっちゃいますよ。
まあ、春尾じゃなければみんな引っかかるんですよね。
そう、春尾じゃなかったらもう日高さん文句なしでしょ。
渋谷で陥落してたと思いますね。
ね、確実に渋谷のあのシーンで終わりですよね、もうね。俺は好きかもしれないって思うよ。
この作品の難しいところが、ここで春尾がじゃあって例えばなっちゃうと、そんなやつ日高は好きにならないよなっていう風に思えちゃうところだったり、まあ、出会いももちろんゲームがなかったら出会わなかったし好きになってなかったかもしれないけど、ゲームがあるから二人は付き合うことができないっていう、こう理不尽な感じとかが二人の関係性をすごく出していて、まあ、だから日高はハローが好きなんだよなと思うと、ここでうなずくハローはハローじゃないしって思う、こう葛藤が視聴者側にあるなと思います。
でも日高はあそこでうなずいてほしかったわけじゃない。
うん、
このねジレンマですよね、言ってしまえばね。
日高さんはゲームが大好きで、アキラが大好きな春を好きになってしまったことがもう負けなんだなって思いますね。
でも日高はそういう大野さんを見ている、春尾が好きっていうところを認めてるところがかっこいいなって思いますよね。
仕方ないよねっていう感じが出てるのがね、切なくもあり、日高って本当いいなって思うところでもある。
だからいい女なんだよね、本当にね、日高がね、
うん、
負けたくないと思いながらも後押ししてしまうし、でもどこかで振り向いてくれないかっていう気持ちもゼロではないっていう、その女心。
なんか春尾が好きだから、やっぱ春尾が幸せなことを考えちゃうんだなっていうのが見えて、もうほんとこの人昭和の女だよと思って、三つ指ついて待ってる系だよと思ってやっぱ心惹かれちゃうのはわかりますよね。
あと大野との戦いもすごい正々堂々じゃないですか。一応こっちがアプローチした分は、大野がアプローチをかけても仕方ないって言えちゃうところとか、めっちゃ塩送ってるのにそれでもそこは邪魔しないんだなっていうのがめちゃくちゃかっこよかったな。
シリコンの谷のシカジカさんからのコメントです。女子に道玄坂に誘われようが、同じベッドで夜通しスキンシップをかまされようが、全くブレない賢者春尾、柔軟でありながら自らが納得しないと動かない意志の強さは相変わらず。そんな春尾がついに感情をむき出しにして、大野に会いてえと叫びながら成田へ急ぐ道を、小学生以来愛してきたキャラたちが総出でわっしょい鮮度。そしてガイルさんの奇跡のファネフ。春尾とアキラの小学生から高校生に至る物語を見てきた一人として胸が熱くなりました。空港での告白や別れはベタですが、大変心地よかったです。引き裂かれてさらに強くなり、星野哲郎と化した春尾が今後どうなっていくのか、第3期に期待しています。CM では、新連載続編に中学教師となった日高小春。格ゲー後のガチャ世界を彼らがどう生き抜くのか、これからも目が離せません。はい、ありがとうございます。
高校生編の春尾は、何度も体操を失いそうになることがあったっていうね。なぜない、
心は少年のまま高校生になってる春尾というキャラクターそのものな気はしますけれど。
ねえ、わかるんだよ、わかるんだけども、そこ我慢できんのかお前男としてっていうところがねどっちも迫ってるじゃん、女の子が。
そうですね、日高は正しく迫ってましたけど、大野さんはどうかない
や、あれは大野さんなりにできることをやってる感じがしましたよ。
けなげでかわいい。
けなげでかわいかった、まあ、そろそろね、最終回の話をしたいと思いますけれども、もうまさしくこの春尾の成長物語でしたよね。
うん。
いや、主人公だからね、どちらが好きなのかをきちんと決めなきゃいけないとは思うんですよ。でも春尾はずっと大野さんのことが好きだったわけで、それに気づく物語ですよね、結局これはね。
うん、一切ブレてないですもんね、最初から。うん、
そういう意味では、春尾が自分の心に向き合った瞬間に終わる儚い恋だったんですよね、日高の恋って。
そう、だから気づいてくれないなら、気づかないまま私にのものにしたかった。女心ですよ。日高は気づいてたわけでしょ、春尾の心を。
めちゃくちゃ分かってたと思いますよ。
だからそのために振り向かせるための努力をしていた。か、もしくは大野さんに気づかなければっていう気持ちもあったと思うよね。いやーでもね、このね、大野さんと日高の関係もね、よくてさ。
うん。恋愛だけじゃなくって、やっぱりゲームを通してもライバルだなと思いますよね。
友情がありますよね、あの二人はね。
もう格ゲーって面白くて、プレイヤー同士ってすごい仲いい人はめちゃくちゃ仲良くなるんですけど、でも筐体を通して向き合ってる時はお互いのことを殺すっていう気持ちでやってるわけなんですよ。そういうものが共存する関係になるっていうのがすごいなって思ってて、それはすごく大野さんと日高さんに向いているスタイルっていうか、向いてる関係なんだなっていう気がしてて。
大野さんはもともとゲーム好きだったわけじゃない？
うん。
でも日高に関しては春尾のおかげでゲームに触れ合ったわけですよね。だからもともとこう流れが 実は違うんだけれども、でもお互い同じゲームを通して心を通わせるようになっていった、で勝負もゲームでつけていったっていうところがね、この作品らしいし、またすごくこのキャラクターたちに合っていたっていう感じですよね。
この世界のこのゲームの進化と恋愛の流れがこんなにマッチするんだなと思って、最終回迎えた時にそこすごい実感した気持ちが大きくなってて、ここに気づいた作者さんはすごいなと思っていました。
押切先生の中で時の流れを感じるものっていうのが、そのゲーセンの中の筐体のタイトルの移り変わりだったりとかしたんだろうなっていう感じがするので、先生もめちゃくちゃゲーマーの方なんで、自分の実体験に基づいた青春をベースに恋愛を組んだらこうなったっていう感じなんだろうなって思うんですよね。
でもね、
だからこそのリアリティかなって、
ね、これ最初見た時にここまでの大恋愛ものになるなんて思いもしませんでしたよ。
もっとギャグっぽい何かだと、
もうそれもそうだし、
小学生の時は特にそうですもんね、
あるじゃない、
いきなり車で引かれたり、
そうそうそう、淡い恋っていうようなさ、淡い恋物語かなぐらいな気持ちで終わるのかって思ってましたけど、まさかね、ここまでの高校生編、中学生高校生とこう彼らがなりにちゃんと大人になっていく中で、恋の物語も本当進化していって、ちゃんと大人になっていって、そしてあの結末を迎えるという、これぞ大人になるってことだよねって思いながら私は見てたので、
すごく健全な大人になる話、
健全ですよ、
周囲の大人の後押しみたいなのもすごくあって、だから本当周りの人の影響で正しく大人になっていけるんだなっていう感じがしてて、
恋は戦いだけどね、ちゃんとね、
戦いでしたね、
戦いだったと思う。それもね、ゲームと合わせて描いてあって、いやこれはね、ハイスコアガールだからだなっていうところがちゃんとゲームにつながるんだなっていう、遊びではない真剣勝負な部分がね、それは大野さんと日高との関係もそうだったわけだろうし、
格ゲーやってる人とかなら絶対わかると思うんですけど、トッププレイヤーに後から入ってきた女の子が食らいついていくってすさまじく大変なことで、普通無理だから、恋愛を糧にしてるとはいえ、あそこまで食らいついていける日高さんってマジですごいですよ
ね。努力した結果だからね、日高さん、
でも大野もこうずっとトップを走り続けてるわけじゃなくって、一回大会のところで一回戦で負けてしまったりとかしているじゃないですか。そのゲームの要素と合わせてコンティニューして敗者復活戦で勝ち上がってくるっていうのも、こう迷いがあったけど、やっぱりゲームでハローと向き合おうと思うところとかも、まあ、強い女だなと思って見てましたね。
逆に一回負けたのがすごく意外でした。
メンタルは結構出ると思いますね。
それだけあの一夜に大野さんもちょっとドキドキしてたんだなって、女の子なんだなって安心しました。
なんかゲームの向き合い方がやっぱり日高と違うんだなって、そこでちょっと私は思いましたね。日高は春を通してゲームに向き合ってるけど、大野さんはゲームを通して春をと向き合ってるから、あそこで葛藤がゲームの勝敗に出ちゃったのかなと思って、面白かったですね、あそこは。
あ、確かにそこ真逆なんですよね。
いやでもね、最終話はなんだかんだ言って自分が大野さんに負けたことによって恋を諦めたわけじゃない、気づいちゃったのに。春はあのイジイジした感じっていうのもね、男はわかるなって思うと思うんですよ。ここでね、決めて告白したいって思ってた、そこに多分彼なりのすごい盛り上がりがあったはずなんですよね。それが見事負けてしまうという大野さんに、で言いそびれてそのままグダグダしていたっていうのがね、いかにもね、ここがね、高校生の恋愛らしい春男だなっていう感じがね、よくて、でしかもちゃんとそれを、あの今までずっと周り支えてくれてたわけじゃん、春男たちのことを見守りながら、あの大人たちの、ともちろん日高の力によって迎えていくっていう流れがね、
なんかお母さんが本気で怒ってるところってあそこぐらいですよね。それがすごく私はグッときたな。
萌美先生のところぐらいかな。若干怒ってる感じ。
ああ、確かに静かに怒る。
私は春尾ママが大好きでした。あんなお母さんになりたいなって思う理想でしたね。
ああいう風に振る舞えたら素敵ですよね。
息子に対してね、アニメに出てくるなかなかないキャラクター像で、最初はギャグなのかって思ってましたけど、すごいいい、今こういう親必要だよねっていうタイプのいいお母さんだったし、大野の姉もね、お前何なんだっていう感じはあるんだけど、めっちゃいいやつでしたよね。ほんとね。
いい兄ちゃんでしたね。
ほんと、妹のことをずっと考えてくれてて、まあそれはね、自分の中にその自分が逃げ出したからみたいな部分も、負い目もあったにしてもですよ。
うん。
でも、彼女が動いていたから、この関係は成立したわけだからね、言ってしまえばね。いや、ほんとね、大人が良かった。やっぱりいい作品は大人がいいよね。
大人いいですね。友達もいいし、G もいいし、みんないい人だったな。
最終回で一番やっぱりその辺が出てて、ここまで何回負けても結局、ハローって自分でもう一回挑んできたけど、最終回やっぱ恋が関わってきて、自分で立ち直れなくなったところを周りがこう押し上げて、また走り出すっていうのが熱かったですよね。
あれ、周りがいなければ、彼はそのままこの恋は終わってたと思うんですよね。
うん、
うだうだしながら高校卒業して気がついたらこう思い出になっちゃっていく。でもう二度と大野さんと会うことはない。かといって日高と付き合うわけでもないみたいなさ。
うん、絶対ないだろうなって気がしますね。
そんな春尾のことを日高さんは好きにはならない、
うん、
と思うので。
でもなんかこの展開もちょっとゲームっぽくて好きなんですよね。恋愛ゲームとかでよくあるバッドエンドって、こう一個選択肢最後ミスると、そういう誰ともくっつかない、
うん、
けどグダグダして終わるみたいなバッドエンドに行くことってあるじゃないですか。
ありますね。結構最後の最後の選択肢をしくじったせいで失敗みたいなのあるんですよね。
とか、まあ日高との関係性が築けていなかったから日高が助けてくれなくてバッドエンドってよくあるじゃないですか。だからちゃんと好感度を上げておかないといけないというか、まっすぐに生きてきたハローだからこそのこうトゥルーエンドじゃないですけど、そういうちょっと要素も感じて、詩的には面白かったです。
ハイスコアガールの恋愛シミュレーションゲーム欲しいですね。日高エンドみたい。
ない、日高エンド。でも多分日高エンドの方が難しそうだし、
難しそう。
もう大野エンドも難しそう。すごい難易度高いゲームじゃないですか、そう思うと、うん。
どっちかか、男三人バカエンドみたいな感じになる。
あ、いいな。
お姉さんエンドはないの？お姉さんエンド。
お姉さんどうかな。
でも正直、お姉さんちょっと、春尾によく惹かれないなというか、多分どこかで好きじゃないのっていうお互いがありました。
だって、兄弟だからね、血つながってるしね。
ちょっと、演技からもそういうニュアンス感じるんですよね。お姉さん。
好感はあるよね、
すごい。ありますよね。
うん、
っていうか、春尾のことが可愛いんだと思うんだよね。弟みたいな感じで見てる気がするけどね。
いやー、
いや
ー、出会い方が違くて、お姉さんとしか会ってなくて、なおかつお姉さんのことを助けるようなことを、春尾がしてたら、ワンチャンあったかもしれないって気がします。
そんなルートも、そんなルートも。うん、まあ確かにあり得たかもしれないよね。妹が好きだから、そこが、恋愛になってないだけでっていうだけだよね、
うん、
まあ普段から彼女がの周りにいた男とは全然違うタイプだったわけですよ、春尾は。まあそれは大野さんもそうだったわけでね。まあ確かにそういう意味ではね、年齢差もそんなめっちゃあるわけではないので、十分恋愛対象として見れんこともないわけですからね。原付あげないよ普通は。本当に
あげないですよ。
そうですよね。
いくらお金持ちとはいえ、あれは高いものですよ。
まあ本当春尾モテモテでね。
いやでも春尾ってこう男の子にもモテるなっていうのも感じるんですけど、でも宮尾くんって、まあ、友人なんですけど、もちろんなんかもしかして春尾のこと好きになってもおかしくないようなぐらい春尾 中心で生きてる気がして、途中からちょっと面白かったです。
確かに、宮尾くんの距離感は不思議だよね。
ちょっと、いや、お前、春尾のことちょっと好きだろうって思うぐらいの愛があるから。
すべてを引きつけていく男、春尾なんだよ、本当に。まあ結果的にはね、その大人たちまでみんな助けてくれるぐらいに、春尾に惹かれていったわけなんじゃないの？
春尾くんが作るコミュニティは、所属してみたいなって気持ちにさせてくれるから、やっぱそういう感じなんだろうなって気がしますね。
物語的にはここで一旦終わるわけですけれども、まあどうなったかは描かれてないですよね、今のところね。まあ大変ですよね、大野さんは海外に行っちゃったわけで、春尾はパスポート取って行くぞって言ってましたけれども、
今だったら多分大人編でエボで決着ですよアメリカのね、大きな大会があるんです、はいはい、格ゲーの。
でもそこで決着をつけようが、大野さんちの問題がありますからね。
勝てたらなんとでもなる。
プロゲーマーになって。
ああ、そっか。
ねえ。何のでも戦いなんですか？何をかけて戦うの？結婚？
結婚？
大野さんが OK すれば OK なの？っていうね。
家を捨ててこいっていう。
ああ、な
るほど。そっか。家を説得するために。
世界大会で1位になるような男だから、結婚させてくれっていう親に対する
思い。そうそうそう。
あ、なるほどね。ハイスコアガールとしての原作の方は高校生編で終わっていますので、あとはどうなるのかなって想像を膨らませてみたいな話だとは思うんですけれども。
ゴルゴスさんからのコメントです。18話、日高の猛攻にすっかりやられ、辛抱たまらず原作を電子書籍で一気買い。日高のけなげさにおえつが漏れるほど泣きました。アニメ最終回はリアルタイム視聴しようとテレビの前に陣取りましたが、横にはスマホをいじる高2の娘。さっさと寝ろと言っても不満げな様子。正直に言いました。父はこれから必ず号泣する。見られたくないので外してくれ。娘は苦笑し、しょうがないなぁと自室へ言ってくれました。さて、最終は春を送り出した後、何とも言えない顔で佇む日高。原作はここで終わりますが、アニメの日高は泣き叫びます。ここで日高のその後が決定的に変わった気がします。スピンオフであるハイスコアガールダッシュで描かれている日高は、ゲームに出会う前のように無気力な様子。これは自分の感情を押し殺してしまったからではないかと思うのです。でも、きちんと泣いて自分の感情と向き合ったアニメ版の日高は、その後もゲームを愛し続けてもっと活動的になっているはず。アニメ制作人の愛を感じます。もちろん原作は押し切り先生流の愛ですね。これからどんどん辛い目に遭うと思いますが、最後はきっと幸せになってくれるはず。今後に期待です。はい、ありがとうございます。
ハイスコアガールダッシュですよ。
ひでえこと仕上がる。
いやいや、
こんなものが。
今ずっと日高さんはいい女だという話をしていたわけじゃないの。本当にさ。そんなもの見たかったか？
うん、いい女をこれだけ腐らせる手痛い失恋だったんですよ、本当に。
まあでも日高に幸せになってほしい気持ちっていうのはすごく強くあるので、こんなね、続編が出たら読みたくなっちゃいますよね。
そうね、なっちゃうでしょ、そりゃね。ここまでアニメ化してくんないかな。まだ原作始まったばっかりですけどね。
見てみたいですけど、まだ1話ですからね。
ね
単行本も出てないですから。
本当キャッチコピーもひどくて、チュンリーもまだ30代だから大丈夫だよね、みたいな。で、チュンリーって、なんか設定年齢的に、ストロー5の時って、一応、なんか時空が歪んで年齢は20後半とか30ぐらいになってなかったっけって思って調べたら、昔のデータでは68年生まれなんで、ダッシュの舞台である2007年では、あ、39だっていう、ギリギリ感すごいっていうキャッチコピーになってましたね、あれね。
一応、ダッシュの世界では彼女が28歳、母校の中学校で教師となっているというね。
その言ってた世界設定は2007年からスタート。
はい、になってますね。はい。高校生の時に春尾に振られて、その後、 彼氏はおらず、気づけばアラサーですよ。ちょっとかわいそうじゃないですか。
そこまで必死になれる恋愛には出会えてない。
いやまあでもね、あれほどこうね、そのライバルも含めて燃えた恋だったと思えば、確かにそれを超える男が現れるかって言ったらなかなか難しいかもね。確かにね。
し、まあ、正直春男みたいな、まあ言ったらこう人を引きつけるいい男はいないかもしれないですよね。
まあ日高さんは綺麗だからいくらでも言い寄ってくる男はいたかもしれないけれども、言い寄ってくるような男はいらないわけでしょ。
日高さんはまず関係性を先に築いてからじゃないと無理な気はしませんか。
まあ、日高さんが好きにならないとダメだと思うよ。
うん、だから好きだってこう一方的に言われても別にって感じは、わかるはわかるかなっていうふうには思いますよね。うん、
そうなんだよね。だから春男と比べてしまいそうで、
うん、
まあ、この恋は終わったから次っていうふうに簡単に割り切れないタイプに見えるっていうね。
そうですね。日高さんは多分こう何かのことをすごく好きな輝いてる人が好きだから、なかなかね。そして多分何かっていうのは自分じゃないものなんでしょうね、多分ね。
うん、
夢追い人が好きなんですね。
やばいやつですよ。
バンドマンとか好きにな
っちゃう。幸せになれるか心配。
まあ、そこを今回ダッシュで描いてくれるんじゃないの。
そう、幸せにしてくれ。
これダッシュがなければ幸せになったに違いないと思えたものが、うん、ダッシュを書かれたことでまだ幸せになってなかったのかよっていうところからスタートするっていうね。
確かにそうですね。でもここでちょっと日高が、まあ、恋の話になるか分かんないですけれど、誰を好きになるんだろうなとか、まあ、ゲームとどういうふうに向き合ってるんだろうなってところに関してはこう想像が膨らむんで、やっぱり読みたくなっちゃうんで尽きるかなと。
いやだからうまい設定、ひどいよ、日高に対してはひどいと思うけど、まあ面白いとこついてきたなって思いますよ。まあ、確かに人気キャラだったわけなので、本当のところで言うとその矢口と大野さんがどうなったのかっていうのも気になりますけど、その話が今回のその日高の物語に入ってくるのかは分かんないよね、今の段階ではね。
うん、むしろ分からない方がいいかな。
日高が結婚するよってなった時にいるぐらいな、ちょこんとね、うん、
でもいいよね、
それぐらいがいいなって思いますよね。
はい、分かんないよ、大人の物語になったらこの二人もどうなっているのか分からないからね。まさかこれでまた日高がこの二人が一回壊れた恋愛をもう一度修復するのに日高が頑張るみたいな話にならないことを祈りますよ。
やめて、そういうホワイトアルバムみたいなのは。
いやでも押し切り先生だったら、まあ、最終的に日高を幸せにしてくれるんじゃないか。
ハイスコアガールの方で大野さんが幸せになったと思えば、次は日高が幸せになる番じゃないかと思うので、まあ、そこをね、期待して原作も楽しみですし、完結したらぜひまたね、こちらの方もアニメ化してほしいと思いますね。はい。ということで、まあ、ほんとね、素晴らしい恋愛、大恋愛を最後の最後に見せられたなっていう気がしました。なかなかね、テレビシリーズの第1話見た時には、まさかこんなことになるなんてって思うほどのね、恋愛ものでした。今日の特集は、
ハイスコアガール2特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。来週の特集は
空挺ドラゴンズです。
ネットフリックスで全話配信中です。
はい、
私はまだ3話までしか見てませんけれども、いやね、映像綺麗ですよ。
いいですよ、 3DCG がこの作品とこんなに合うとは衝撃でした、
うん、ドラゴンのね映像がねやはりねすごく合ってますよね。
うん、
いろんなドラゴンが今後も出てきますんで、まあ、それも非常に楽しみだなというふうに思っております。今回は全話見た上での特集となっておりますので、 Netflix で見て、または、テレビシリーズの場合だと2話までの部分で1回止めたいと思いますので、そちらまで聞いてもらって、あとは最終回後に聞いていただいてもらってもいいかなとは思います。はい、感想は最終話までの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、 B さん、イワッチさん、ツネシンさん、飲んでいこ純米大吟醸さん、アスラーダ大好きさん、ニセクモスケさん、 SQT さん、シリコンの谷のシカジカさん、ゴルゴスさん、クニオアとアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美智と
タマと
小宮秋でした。
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。